この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。さて、今回のテーマは？
やっほ
ー、やっほやっほ
ー、やっほーです。
やっほー。
うわ、なんか違う人たちがいますよ。今日は木田光と、
あ、望月なるみと、
あ、向井さやかと、
堀江真由です。
はい、この4人でね、初めてかな、意外と同期なんですけど、
初ですね、
収録の4人が初めてかもしれない、うんうん、
同期会です。
なんでケイジーがいないんですか？
ないよ。
なんで彼は今あれ今じゃないか、福島のね、あれこれって言っていいんだよね別に、
うんうんうん、
福島のなんかルッポをやっているんだよね。
はい、そうそうそう。今日収録が3月の4日で、うん、4日の夜に福島入りするっていう風に言っていて、うんうん、今こうレジュメをね共有してこうやってやっていきますみたいなのをちょっといろいろやり取りして計画を立てているところなの で、
そうそう、まさに何本かね、うん、あのシリーズでニュースの現場からで流してもらう予定なんで、多分編集とかもねいろいろかかるから、ちょっと今月いっぱいはお休みしてこの4人で
代打です、
うん、お借りして、また4月にね多分刑事戻ってきてくれるんで、
お、
はい、
寂しがらないでください
この座をちょっと狙っていたので、
あ、狙っていたの、
嬉しいです。
怖い怖い、やめなさい。刑事がビビるから、
はい、嘘です、はい、
じゃあ今日は早速そんな M ちゃんが持ち込んでくれたお話、
はい、はい、
はい、お願いします。
実は私2月末に能登へ行ってきました。
うーん、
はい、まあ、富山にあの2015年から2018年に勤務してたんですよね、うん、なのでその関係で石川にもよく行ったことがあって、でその関係で富山であの東日本の大震災の復興支援をしてた方が能登の支援もすることになって、うんうん、でせっかくなら一緒に行きませんかと、ボランティアしませんかってお誘いを受けたので行ってきました、
うんうん、
だから取材じゃなくてボランティアで行ってきた、
もう完全に仕事じゃなく、はい、行ってきたんですけど、まあ皆さんにあの現地で会った皆さんにはちょっとこういうポッドキャストで話すかもみたいな話はしております。
うん、
はい、で、ボランティアで現地に行く前に、あ、旅程を言いますと、うん、2月の24日にまず富山県の氷見市、あの能登半島の一番下の方の、
うんうん、
はい、石川と富山の県境の町とにまず一泊して、でその次の日2月25日の日曜は炊き出しの準備、
うんうん、
で2月26日に富山から日帰りで能登町というところまで行って帰ってきました、
うんうんうん、
という合計3日間の旅でした。
いや、はい、今さ、なんか被災地の様子が結構記事で載ってるけど、
うん、
あの私正直1回ぐらい金沢までしか行ったことなくて、うんうん、他の地域行ったことないんだけど、
うん、
その前のその富山にいた頃遊びに行ってた時のなんか石川の印象っていうか、どういうここおすすめみたいななんか場所ある、観光とかで行
く場合。そうね、なんか実は堀江ちゃんと、
うんうん、
ナーミ氏とあと水野さんとかで奥野と国際芸術祭とか、
うんうん、
まあ、あの一番今回の地震で被害があった珠洲とかだけれども、うん、行ってたりして、あの辺りってやっぱり海と山がすごく近くて、
うん
うん、里山とがゴツゴツとありつつすぐそばに海みたいな感じのすっごい綺麗なところで、で人も優しいし、
うん、
ご飯も美味しいしお酒も美味しいし、とてもいいところなんですよね、
うんうん、
一方でそういう結構ゴツゴツした地形だからやっぱり道が本当に狭くて、
うん、
もう山海その間に細い道みたいな感じだったよね。
そうそうそう、我々も最初に行った時は金沢から、あ、まあ初日は M ちゃんとナーミーが金沢から能登まで車で、うんうん、その能登里山ってあのよくあの今記事でも出てる道を行って、私は空港から合流して、で帰りは金沢から金沢まで3人で一緒に帰って、あずさは別で帰ったみたいな感じだったから、うんうん、まあ、その道とかも通ったことがあるんだけど、やっぱね一本道だったりするとこも多いし、
うんうん、
普通にその我々が行った時も結構渋滞とかも普通にあるような感じだったよね。
そうなのよね。だからあのまあ氷見まで行った時は普通に電車とかで行けて、
うん、
でバスでもあちこちちょっと見たりとかして、 あの街歩きもできたんだけれど、やっぱりそこから先ってなると、今その能登里山の道が基本的には、うん、あの緊急車両のみがあの通行するような道になってしまってることもあって、うん、下道で行くしかないんですよね、うん、だから片側一車線の道であの行く、現地まで行くとなると、復旧作業であの金沢とか、それこそ私が泊まった氷見とか、うんうん、そのあたりからあの現地に復旧作業に行ってる人とか、あとボランティアで現地に向かう人とかが、あのやっぱり渋滞するんですよ、うん、なので私ボランティア行くとき朝4時に出発したので、で現地は昼の3時ぐらいに帰る、
うんうん、
っていう風にしないと結構間がすごいかかるので、それがやっぱり大変だよねっていう話にはなりましたね、
うんうん、そう、一応ねこれ雑談会だからモッチーとかね、
うん、
あの堀江ちゃんもワイワイ入ってくれたらいいのよ、ね、そう、うん、じゃあ1日目から教えてほしい、なんかこの順番を追って、
うんうんうん、あ、はいはい、なんか氷見って氷に見るって書く町なんだけれど、うん、そこであのまあゲストハウスに泊まって、でなんか街中を見に行ったんだけれども、液状化って言うじゃないですか、うんうん、やっぱり液状化ってすごいんだねっていうことを改めてちょっと見て思いましたね、
歩いてみてどんな感じなの？なんかもうそもそもボコボコでさ、歩く時もちょっとこうなんていうの、体が斜めになったりする感じなのか、
なんか結構つまずきがちだったり、つまずきそうになったりとか、うん、あとは、うん、町の中心部の北大町っていうあたりを歩いてみたりしたんだけれども、うん、そのあたりとかもね、やっぱり、ビニールシート、青いビニールシートが軒先ですごいやたらと揺れてて、
うん、
なんでだろうって、まあまだ2月末だからちょっと寒いと思うけどなと思っていたら、液状化でやっぱりちょっと傾いてしまって、うん、それでドアが閉まらない家がいっぱいあるのよね。
へえ、それそしたらさ、鍵とかも閉めれないってこと？
うん、ずっと開けっぱなしで、危険とか要注意とかっていう張り紙がしてある家がすごく多くて、特に氷見とかだと能登よりもなんか一軒一軒がもう密接して並んでるので、だから一軒傾いちゃうとそれで隣の家も危ないってなっちゃう、
そっかそ
っか、ってなってしまってるのを見た時はちょっと、あ、そっかと思って、私たちも住んでるあたりが結構液状化しやすい、都内に住んでる人とか、うちの会社の人多いと思うけれど、まあもし東京で同じようなことがあった時って結構本当ただごとじゃないだろうなというのを改めて思わされたりしたね。うん、
いや、ここの氷見ってなんか藤子不二雄先生、うんうん、藤子不二雄 A 先生の出身地で、
そうそう、
忍者服部くんとか
いっぱいいるよ。
見た、なんか街中で
なんかね、なんだっけ、モングロ福蔵さんと一緒に座れるあのなんだっけ、ベンチとかもあるし、あとは服部くんのキャラとか、あと独特な、ブリのキャラクターみたいなのも、その氷見用に作られたキャラクターもいたりとか。
確かに、そうか、ブリが有名な場所なんだよね。
そうそうそう、その関係で私ブリが一番世の中で好きな魚だから
その関係なんだ、
う
ん、
それもあってちょっと氷見はもう一回行ってみようと思って行ったんだったよね。あとお酒も好きだしね。
そもそもあれだよね、富山総局に勤務してたんだよね、
う
ん、
そうそうそう、2015年から2018年まで勤務してて、富山の西側の担当をしてたので、うん、それこそ氷見は担当エリアの一つだった時もあったね。温泉もあっていいところなんです、
うんうん
うん、で居酒屋とかだとやっぱりその1月1日の地震の後はあの予約がキャンセルだらけになっちゃって、全然お客さんがいなくなって本当に大変だった時期があるそうです。最近ようやくちょっとずつ客足が戻ってきたよっていうのは言っていたけれどね。
ゲストハウスは初めて泊まった場所なの？
あ、初めて泊まった場所で、最近あのリノベーションして、あの昔の商店街の お店を、うん、あの作り変えるってお店開くっていうのがちょこちょこ ありまして、でそれで私がいなくなった後2019年ぐらいにできた宿だったんだけれどもね、うん、で私以外にあの復旧作業であの泊まっている人が長く泊まってる人もいらっしゃって、でそれでその宿に日本酒のバーとかもあるからちょっと飲みつつお話を伺ったりもしました。
で、なんかそもそもさ、宿ってどうやって見つけたの？
Google マップで、なんか知ってる宿も見つつパッと見て、なんか口コミが良さそうだったからっていうのとあと町の中心部に泊まりたかったので、それでね、なんかついバーもあって町の中心部だったら歩きやすくていいかなという感じで泊まりましたね。
まあ、でもその復旧の人がさいたりとかして、うん、なんか宿取りづらかったりはないのかなとか気になったんだけど、うんうん、
実際やっぱりね、予約サイトとか大手の予約サイトで見た時はやっぱり氷見の宿少なかったのよね、うん、でそれがあったからもうマップに切り替えてどういう宿があるかなってところから調べて直に電話かけて聞いて予約を取ったんだけれど、
うんうん、
まあそんな感じでやっぱり他の宿も復旧作業に当たってる人が泊まっている、まあ能登半島のふもとだから、うん、そっち側金沢だけじゃなくそっちにも泊まってるって人は多いみたいね、
うんうん
うん、そうなのよ。
そうで、あのキャンセルってまあ今、うん、あの富山だけじゃなくて石川福井とかでも相次いでいて、うんうんうん、これ記事にもなってるんですけど、地震による北陸3県のキャンセル被害額50億円、
うん、
でもさらに膨らむ見通しということで、まあ、この見通しには能登地方のあの被害の大きかった場所は集計にほぼ含まれてないけど、うん、まあ、この額なので、まあ、さらに増える可能性があるかもねというのも出てたよ ね、
うん、それは本当にそうだろうなというのは思っていて、実際やっぱり能登に行った時も現地の宿って基本的にもう休業状態になってるところとかが多かったから、うん、もうよりそうなってしまうんだろうなっていう感覚はやっぱり見た感じで思って、
うん、
一方でまあね、氷見とかはあのもう営業再開できてる町もあるから少しずつだけれど、うんうん、そういうところだとやっぱりなんかちょっともう少しお客さん来ていただければって思う方々もいらっしゃって、民宿さん同士でクラウドファンディングを始めたりしているところもあるみたいですね、
うん、だってちょうどね1月1日だからさ、まさにみんなの冬休みの時期とかぶってたりしたもんね。
一番稼ぎ時をに地震だったから、それは本当に辛かったっていうのは、うん、もう居酒屋さんもおっしゃってたね。悲しい話だけれど、まあ一方でこれから北陸応援割とか北陸新幹線の敦賀まで開業する、
うんうん、
そういうのも嬉しいニュースも来るから期待したいなって思う人もいるんじゃないかなとは思うよね。
うん、
うん、ただそれもちょっといい反面悪いかなって、あ、悪くはないけれどもちょっと不安だなって思うところもあって、まあ現地の人が言ってたけれど、あのやっぱり復旧作業でその能登とかに通ってるので、
うん、
もしその応援割でわーって人がいっぱい来た時にその宿泊まりきれるのかなとか、見るところちゃんとあるのかなとか、
うん、
渋滞になっちゃって結局さらに作業が遅くなっちゃったらどうしようとか、そういう心配をしている人もやっぱりいたのは印象的でしたね。うん、うん、実際なんか輪島の仮設を作ってらっしゃる方に話聞いたら、東日本の大震災の時よりも一地一つ作るのに倍時間がかかってるっておっしゃって、
それはなんでなんだ、やっぱりその資材を運ぶのにも一個一個時間がかかるしみたいなことなのかな、
う
ん、
そうね、まず現着するまでに時間がすごいかかる、
うん、
東日本とかだとまだ陸地があの平たい大きい道路が近かったからすぐ行けたけれど、うん、まだ 行きやすかったけれど、能登の場合はそのゴツゴツした地形だからちょっとその行くのが時間がかかってしまうということと、あと大工さんが足りないそうです。なんか全国的にやっぱり少し少ないのかね、まあ大工さんが今足りてなくて、でいろんなところに応援を頼んでるけれどなかなか人手が集まらないという話でしたね。だから結果的に現場で建てれる人がいなくて、それでやっぱりちょっと遅くなってしまってる部分もあるみたいで、確か長谷知事が夏頃までかかるかもって最近知事の囲みの取材か会見かなでおっしゃってたけれど、それはまあさもありなんなという感じはするよね。その人ももしかしたら下手したら夏頃どころか9月頭までかかるかもしれないっていう話をちらっとおっしゃってた。まあ人口減少の影響がこんなところにもっていう感じではあるけどね。
そうやっぱさっき最初に言ったけどさ、その能登里山のところ、普通に行っても2、3時間とか結構かかる道で、その震災があってからやっぱそのこれまでも朝ポキでその能登の状況を説明してくれてる人なんか回があると思うんですけど、なんかそれでもやっぱその倍5、6時間とか7、8時間とかかかったりするっていうことは、とりあえず行ってもそれでもう日が暮れてる状況だったりするじゃん。そうだからそこでさらにその作業ってなると、その運ぶことでももう倍とかねかかっちゃうから、やっぱそれはさね、熊本とか東日本大震災とはまた別の難しさっていうのがあるのかなとか思った。
本当それは思うよね、難しいなと思って。だからその人も北陸応援割っていう、なんか今度ね新幹線が開業するのに合わせて始まるけれど、今なのかなっていうのはちょっとボソッとおっしゃってはいたよね。そこはなんかそれ聞くと、あそっかそうなんだなというのも思わされて、ちょっともやもやとして、どうしたものかしらと私も思いという感じでした。なのでもしどなたかリスナーさんのどなたかで手の空いてる大工さんを知ってらっしゃる方がいたら、ぜひご紹介ください。その人につなぎたいなと思っているので、ぜひともメッセージを寄せていただけたら大変嬉しいですという感じです。
そうリスナーさんね、本当いろんな職業の人がいるから、
そう幅広いからね、
大工さんもいる可能性あるよね。
そこのあなたですよ。
大工さんぜひお願いします。でも本当に大変だったみたいだから、ごめんね。
いえいえ、これ一方でそのさっき言った渋滞だからあんまりその行くなみたいな感じで言われてたこともあるけど、
自粛論ね、ボランティア。
でもこの間、多分これが配信されてる、これもう先に、
そうだね、ニュースの現場からで、
そう、NPO 法人の語り場の方が話してたけど、そのノウハウを持ったその専門的なね、人が行くのと、その一般の人がただ自分も行きたいって言って行くのとはちょっと違うじゃんっていうところの難しさっていうのもあるなっていう風に、その話も聞いてて思ったんだけど、
本当だね。それこそ広がったボランティア自粛論、支援に入った研究者が感じていることっていう記事、確か公論かな、耕す論の記事の中であったけれども、その中に今回はボランティアへの自粛論と迷惑論が異様なまでに広がりました。なぜか逆説的ですが、成熟したボランティア社会だからこその現象のように感じています。この議論に人々が熱くなるのは、誰もが支援者になりうるという意味で広く当事者性を持つようになったからではないでしょうかっていう一説があるけど、まさにおっしゃった通りだなと思いました、
この言葉はあれだね、宮前良平さんっていう災害心理学者の方で、東日本の時とかの、写真の戦場返却に取り組んだりされた方みたいな、
ちなみにみんなは東日本のボランティアはしたことある？
私はないですね。だから災害ボランティア自体多分ないな。
私もないな。
ないか、どう？
ないね。
あ、ないか。実は
何回かあるの、
東日本のボランティアも実は私大学時代に行ったことがあって、宮城の塩釜市というところと、 岩手県の釜石市というところで、それこそ写真の洗浄とか、土砂の、あの溜まった土砂をすくって運んでとか、うん、あとは最後あの2年目3年目とかになってからは慶長のボランティア、あのまあその仮設で暮らしてらっしゃる方のお話を聞いて、まあただ聞くことしかできないんだけれども、ひたすら耳を傾けるっていうことをやってたんだよね。
慶長とかも入れるんだね、資格が、なくてもって感じ。
私資格はなかったけれど、その枠の応募が募集があったから、ずっとそれは通ってたね。それ通って話を聞いてました。でその時はまあ何回も私結構行けてたけれども、今回やっぱり どこからもし行きたいなって思ってもどういう風に行けばいいんだろうって最初結構悩んだりもして、それこそこの、 あの自粛論も広がったのも、なんとなくやっぱりさっき言ったあのなかなかアクセスのしにくさもあるから、ああ勝手に行ったら迷惑かけるよなって私も思っちゃった部分はあったんですよね。だから行かなかったんだけれど、でも誘いが来たなんだけれど、
なんかそういう多分縁もあるんだろうね。なんかここにもそのボランティアが行くべきかどうかは、まあ、避難所や時期によりケースバイケースですよねってことも書いてあったんだけど、なんかね、 M ちゃんのように本当もともとのつながりがあってさ、そういう人たちからお誘いがあって一緒に行くっていう形だと、入りやすいというか、
そう ね、
なんかスムーズだよね。
確かに、
ね、前々からあの取材してた方たちにくっついていたのもね。
そうそう、
今回
そうなの。富山を拠点にあの東日本大震災の被災地に支援をしている、あの団体さんがあって、そちらの方とずっとつながってたから今回行ったんだけれど、またこの方たちがなんでノートの支援を始めたかっていうのも実は結構印象的で、
ちなみになんていう団体なのかな。
復興の音、ひらがなで復興の音というか、各団体で代表の小林さんからあのお誘いを受けて行ったんだけれども、この方たちがなんで行くっていう、特に小林さんがなんで行くって決めたかっていうと、まあもともとはあの東日本の支援だけをしてた団体だったんだけれども、今回その能登の地震を受けて、あのこれまで支援してきた方々から、あの東北に住んでる方たちから、あの能登のために恩返しをしたいっておっしゃられて、それで支援を受けたそうなんですね。寄付金が集まって、ってことは何か、あなただったら何か支援をしてくれるって信じるから助け、あの託します、言われて託されて、じゃあどうしようってなった時に、その逆に能登町の方にはこれまでその東日本の大震災の支援、あの被災地支援活動のためにっていうことで支援をしてくれてた人がいて、でそれでまあこれまであの支援を受けていた分を今回お返ししますっていうことで能登に行くことに決めたそうなんですよね。で最初はあのその人を、その支援をいただいてた方を通じて、あのどこの避難所に行けばいいかとか教わって、でその後からはあの今現地で炊き出しの支援をしている人同士の、あのネットワークみたいなものがあって、そこのとも連絡を取り合いながら、今日はどこどこの団体はどの避難所で炊き出しをします、復興の音さんはここでしますみたいな形の、まあスプレッドシートっていうのかな、表を作って、それでみんなで分け合っていくようになっているそうですね。
具体的にMちゃんは2日目にそこに入ったのかな。
この支援、月火で週2で行ってるんだけれども、その前に週0日目みたいなのがあって、っていうのは炊き出しって現地で野菜切ってたら全く間に合わないので、事前に仕込みをするんだけれど、それと山市内の、まあ、公民館でわしゃわしゃわーって来てから行きました。400食分、
あ、だからそれが0日目ってことなのね。
0日目
とか準備のね、
食
材切るの、まあ、私キャンプでカレーあの、30人分ぐらいしか多分ね最大やったことないんだけど、400食ってどんな作業になるんだろう。
もうね、玉ねぎ切りすぎて目と鼻がもう完全に もう何もかもなんか 目はもうしばしばするし鼻水も止まんないけれどマスクでなんとか防ぐみたいな感じで、うん、だったね。そもそもそんなに料理得意じゃないから未だにちょっと筋肉痛な気するよ。
未だにだってもう1週間以上経ってんじゃない、帰ってきて
そうだね
すごいね、う
ん、いや本当にみんな料理得意。ちなみに
いやまあ、得意っていうかさ、普段はねそんな食何食分っていうのの
そう大量には使わないからね。
使わないよね、うん、それもあって半日がかりで玉ねぎじゃがいもピーマンは切ってないわ、玉ねぎじゃがいも人参などなどいろんな食材を、小松菜とかもいろんなのをバーッと切って
2日分。何時間ぐらい切ってたのそれ。
1時に着いてから4時ぐらいまではあと10人がかりで切って、
その玉ねぎの時間が30分以上続くみたいな、そういうことなの。
玉ねぎ2時間ぐらい切ってたと思うよ3人で玉ねぎ飯と人参飯とじゃがいも飯みたいな分かれて切ってたけど、ね、あれは結構あそっかそうだよなと思って、その切るのが一番やっぱ仕込みが一番大変らしくて、人でいるかなと思って行きましょうかって言ったらぜひと言われたんで行ったけど、いや本当もう体中全部使わないとちょっとしんどいねってなるぐらい、切った後も運ぶのも重いしね。
そうだね、確かに、
うん、結構ねゴロゴロしたもの多いもんね。
うん、
上手になった、なんか切るの だんだん早くなったりとかさコツを。
あ、ちょっとコツはつかんだ気はする。玉ねぎの皮むくのとかちょっと早くなった気はするけれど、どうなんだ、わかんない、わかんないけどね。うん、切った玉ねぎもすごい重たかった。という感じで、はい、
やって。それは何の料理になったの？
あ、ビーフシチューとクリームシチューになっています
。カレーだと思ってたわ。
そう、カレーと豚汁がすごいやっぱ多いみたいで、みんなやっぱ飽きちゃうから。だから少しでもちょっと変化に富んだものを作ろうということで、ビーフシチューとクリームシチューになりましたという感じ。
うん、うん
うん、
じゃあその仕込んで次の日にそれを運んでいったのかな。
う
ん
う
ん、
そうそうそうだった。うん、で現地の小学校について。
あ、そうそうで、そのさ道のりも知りたいんだよ。何時間、うん？
お話はつきませんが、続きは次回お送りします。